さあ、事業設計企業、トラックの第4回です。ここまでで、事業の形も、市場への入り方も、紙の上で完成しましたよね。
そうですね。前回までで主人公、会計士で個人開発者の人。フリーランス向けの請求、入金管理アプリを、Excel の代わりに、入金を取りこぼさないツール、って位置づけて、狙う相手も、受託のデザイナーとエンジニアに絞った。
月1500円のプロ、LTV が24000円、獲得コスト6000円、40% ルールで PMF も測る計画。設計図は完璧でしたね。
完璧です。でも今日の一言も、また厳しいですよ。ここまで全部、まだ設計図。
え、また。
そう、タムサムサムの計算も、ビーチヘッドの選定も、まだ一項もコードを書いてないし、一人も実際には使ってない。今日の結論を先に言いますね。設計図は動くものにして初めて仮説になる。そして仮説は最小で作って、測って、学んでしか正しさを確かめられない。
紙の設計図をいよいよ動かす回。
その通り、ここで個人開発者が正反対の2つの失敗をするんです。一つ、作り込みすぎる。フル機能を半年かけて完成させてから出す。で、誰も使わない。二つ、測らずに直感で回す。なんか伸びてる気がするで、累計登録者数に一喜一憂する。今日はこの両方を潰します。
合言葉は
エリック・リースの最小で作り、測り、学ぶ。しかもね、今日は主人公にとってちょっとホームグラウンドなんです。
会計士なのに開発の話が？
リースが言う革新会計って概念があって、これ要は学びの進捗を数字で管理する会計なんです。損益じゃなくて学びを計上する。数字で進捗を見て、いい数字と悪い数字を見分ける。財務13年の人には、むしろ得意分野。
なるほど。作る、測る、学ぶ。順番に行きましょう。
まず、MVP、ミニマムバイアブルプロダクト、実用最小限の製品、で訳します。ここ、みんな誤解するんですよ。
機能を削った、劣化版ですよね。
それが誤解。MVP は、劣化版、じゃなくて、学びを得るための実験装置なんです。リースの定義だと、最小の労力で作る、測る、学ぶのループを一周して学びを最大化する製品バージョン。
売るためじゃなくて学ぶため。
そこが革新。だから作る前にこれで何を学ぶのかを先に決める。学ぶ問いのない MVP はただの中途半端な製品なんです。
MVP って具体的にはどう作るんですか？
型があるんです。しかも、作らずに検証できるなら、作らないを上に、コストの低い順に5つ。一つ目、ランディングページ。製品を作る前に、紹介ページと登録ボタンだけ出して、クリックを測る。需要があるか、コードゼロでわかる。
作る前に、欲しい人がいるか確かめる。
そう、実例だと、バッファってサービスが、価格プラン付きのページだけ先に出して反応を見た。二つ目、動画 MVP。これ有名で、ドロップボックスのドリュー・ヒューストンが製品ができる前にデモ動画だけ公開したんです。そしたらベータ登録の待ち行列が一晩で5000人から7万5000人に膨れ上がった。
動画一本で需要を証明した。
三つ目、コンシェルジュ型。裏側を自動化しないで開発者が手作業でやる。四つ目、オズの魔法使い型。表は自動に見せて裏は人力。ザッポスって靴の EC は最初、在庫を持たずに、店頭の靴を写真に撮ってサイトに載せて、注文が入ったら店に買いに行って送ってた。
自動に見せかけて、中身は手作業。
そう、本当に人はネットで靴を買うのかを、システムを作る前に確かめたんです。五つ目が、単機能 MVP、コア機能を一つだけ作る。
主人公は、どれを選んだんですか？
ここが面白い。最初、主人公はフル機能を約6ヶ月かけて作る計画だったんです。銀行 API 全対応、自動催促、確定申告連携、レポート。全部入り。
6ヶ月、長い。
これを最小化する。検証したい核の仮説は一つ。デザイナー、エンジニアは請求書を出して、その入金を自動で照合してくれる体験に、Excel を捨ててでも価値を感じるか。これを確かめるだけなら、その1機能でいい。しかも最初の10人には銀行 API も実装せず、コンシェルジュ型で主人公が手で入金を照合して返す。
手作業で。
そう、照合されたら本当に嬉しいかを コードゼロ、数日で確かめる。それで手応えを得てから、単機能版をノーコード、ローコードで、2週間、費用ほぼゼロで本実装する。6ヶ月が、実質2週間強しに縮んだ。
ノーコードって、そんなに早いんですか？
認証、課金、データ保存、画面、交友、車輪は既製部品で組んで、自分で作り込むのは事業の核だけ。この場合、入金と請求書の突合、ロジックだけ。だから2週間で動く。まだ PMF 前なのに拡張性を作り込むのは、典型的な作り込みすぎなんです。まず動かして学んで、残ると分かってから作り変える。MVP ができたら、ループを回します。作る、測る、学ぶ。ここで大事なのが、発想は逆回しだってこと。
逆回し？
そう、作りたいものから始めない。まず、何を学びたいかを決める。次にそれを測るには何を計測すればいいか。最後にその計測に必要な最小の製品は何か。学ぶ、測る、作るの順で考える。
学びたいことから逆算する。
で、ここで検証的学習って言葉が出てきます。進捗って何かって話、今週3機能追加したは進捗じゃないんです。
え、機能増えたのに？
進捗は事業の仮説について、未データで何かを学んだこと、今週、活性化が低い原因は初回オンボーディングだとデータで分かった。これが進捗、動いても学びがなければ前進してない。
さっきの革新会計もそこにつながる？
そう、リースの革新会計は3ステップで。まず MVP で今の未数値を測ってベースラインを作る。次に反復でその数字を理想値に近づける。最後に数字が理想へ向かってるなら続ける、動かないなら方向転換。損益じゃなくて、コア指標の改善を計上していく会計。
財務の人にはしっくりきますね。
でしょう。あともう一つ、超重要な区別。バニティ指標とアクショナブル指標。
バニティ、行営？
そう、見ると気持ちいいけど、次の一手を教えてくれない数字。累計登録者数5000人とか、累計ダウンロード数、総 PV。これ、右肩上がりで気分はいいんだけど、増えても何すべきかわからない。
確かに増えてる感じはします。
そこが罠。累計は必ず増え続けるから、いつも成功してる錯覚を生む。対してアクショナブル指標は、今週入ったコホートの活性化率 70%、 月次の維持率 95%、 無料から有料への転換 4%。 原因と結果が結びついて打ち手が決まる。
主人公はどうしたんですか？
ダッシュボードからわざと累計登録者数を外したんです。見るのは毎週のコホート別の活性化、維持、転換だけ。今週入った人が活性化して残って払ってるか。これこそが事業の生き死にを語るから。その測り方の枠組みが AARRR。海賊指標って呼ばれてます。
海賊？
あーって海賊の掛け声にかけてるんです。デイブ・マクルーアが2007年に。顧客のライフサイクルを5段で捉える。アクイジション、獲得、アクティベーション、活性化、リテンション、維持、リファラル、紹介、レベニュー、収益、頭文字が A、A、R、R、R。
獲得、活性化、維持、紹介、収益。
主人公のファネルで見ましょう。獲得は、ランディングページに訪問して、無料登録する。訪問1000人のうち200人が登録、20%。
5人に1人。
次が活性化。登録した人が初回の良い体験に至るか。ここでは初めて請求書を発行して入金が自動照合される体験。これが当初たったの 40% だった。200人中80人しかそこに至らない。
半分以上が体験する前に消えちゃう。
そう、ここが一番漏れてた。維持は月次 95%、 チャーンが 5% だから継続20ヶ月。紹介は紹介係数計が 0.2 弱い。収益は無料から有料への転換 4%、 LTV が24,000円。
この5段のどこを最初に直すんですか？
AARRR の一番の価値がそこ、どこで漏れてるかが一目でわかる。で、改善は一番漏れてる1段に集中する。主人公の場合、活性化の 40%、 ここを直す。
獲得を増やすんじゃなくて？
そこ、超大事。穴の開いたバケツに水を注いでもたまらないでしょう。 集客、水を増やす前に、活性化と維持、穴を塞ぐ。実は AARRR、着手の順番は逆なんです。土台はリテンション、維持が効いて初めて、集客の投資が報われる。だから、リテンション、活性化、収益、紹介、獲得の順で固める。
先頭の獲得は最後。
そう、主人公が活性化から直したのもこの定石通り。維持のチャーン 5% は良好だから、それを土台にして時点の漏れの活性化に手をつけた。
紹介の K が 0.2 って弱いですよね。伸ばさなくていいんですか？
K が1以上だと自己増殖、バイラルに乗る。 0.2 は乗らない。だからここを主戦場にしない。請求先のクライアントが請求書を受け取る。動線とデザイナー、エンジニアの横のつながりで弱いながら紹介は出る。でも過大評価しない。主力はあくまで低コストのコンテンツとコミュニティ。前回の CAC6000円はこの弱い紹介込みのブレンド値なんです。でも5段に分けても全部同時に追うとどれも中途半端になる。ここでリーンアナリティクス、クロールとヨスコビッツの本、キー概念が OMTM。
OMTM。
One Metric That Matters、 唯一重要な指標。今この瞬間、事業のどの段階で何を答えようとしてるかに応じて追う指標を一つに絞る。
一つだけ。
そう、全指標を薄く見るより今の急所を一つ深く追う。彼らは事業を段階で捉えるんです。共感、痛みは本物か、定着、作ったものが使われて残るか、拡散、口コミで広がるか、収益、儲かるか、拡大、再現的に伸ばせるか。
主人公は今どの段階？
定着の段階。だから今の OMTM は週次アクティブに請求書を発行するユーザー数。これを北極星指標に据える。
なんでその指標？
この一個が上がってる時、活性化も維持も同時に効いてる証拠になるから。初回発行に至って、しかも毎週戻って発行してる。累計登録者っていうバニティじゃなくて、毎週実際にコア機能を使ってる人の数を唯一の羅針盤にする。
前回の PMF の話とつながりますか？
バッチリ。リテンションこそ PMF の実態なんです。前回の 40% ルールは主観、使えなくなったら困るって感覚。それに対してリテンションカーブがフラットになる一定割合が残り続けるのは行動で見た PMF の証拠。主人公はビーチヘッドで 40% ルール 45% とチャーン 5% の平らなカーブ。主観と行動の両輪で PMF を確認する。リーンアナリティクスも定着を固めるまで次の段階に進むなって言ってる。さあ、最後、ループを回すと必ずキロが来る。このまま続けるか、方向を変えるか、パーサビアか、ピボットか。
ピボット、方向転換ですね。
そう、ここが個人開発で一番難しい経営判断。リースの定義だと、ピボットはこれまでの学びを土台に戦略の一部を体系的に変えて新しい仮説を検証し直すこと。全部捨てる撤退じゃない。バスケのピボットみたいに片足を軸にもう片足で方向を変える。
いつ変えるんですか？
一番多い誤りがここ、反復で治る問題をピボット案件と誤信する。逆もある。見分ける基準はね、反復は実装、 UI、 コピー、オンボーディングを変える。戦術、ピボットは顧客セグメント、課題、収益モデル、チャネルを変える。戦略の仮説。
主人公の活性化 40% はどっち？
あれは反復。原因がオンボーディング、戦術側にあって、コア仮説、称号に価値を感じる、は生きてた。だからピボットじゃなくて、初回ガイドとかサンプルデータで、活性化を 40% から 70% に改善。これで正解。
じゃあ、どういう時にピボット？
もし複数サイクル反復してもコア指標、リテンションとか 40% ルールが動かない。 20% 台で張り付く、かつランウェイが尽きる前、この2つが揃ったらピボット検討。指標が動いてるうちは辛抱、動かなくなったら転換。判断は感情じゃなくて革新会計の数字で下す。
ピボットって失敗ですか？
いや、そこが大事。実は主人公、ここに来るまでにもう2回ピボットしてるんです。 M1 で漠然とした全フリーランスから受託のデザイナー、エンジニアに絞った。 顧客セグメントのピボット、それから M2、M3 で、経理オールインワン構想から、入金照合の単機能に絞った。ズームインピボット。
前回のケースの、アンエステテアン B 選んだ話。
まさにそれ。ピボットは失敗じゃなくて、検証的学習の正常な帰結。早く、小さく間違えて、早く曲がった人が生き残る。
曲がる回数に限界はありますか？
ピボットの回数に上限はない。でもランウェイには上限がある。しかも個人開発のランウェイは、資金だけじゃなくて、あなたの時間と気力。だからこそ、作る、測る、学ぶを、早く安く回す。間違いを小さいうちに見つける。MVP を最小にする理由も、数字を追う理由も、全部、ピボットすべき時に、余力を残して曲がれるようにするため。
では、今日の持ち帰りを。
3つ、1つ、今温めてる個人開発で、作らずに検証できる最小の MVP を1つ設計する。5つの方から選んで、これで何の仮説を検証するのかを一文で書く。コードを書く前に、まず問いを書く。
作る前に、問いを書く。
2つ、自分のプロダクトを AARRR の5段に分解して、各段の転換率を推定でいいから埋める。一番漏れてる段を1つ特定する。大抵活性化開示。集客より先に、その穴を塞ぐ一手を考える。
穴を塞いでから水を注ぐ。
3つ、今の OMTM、唯一重要な指標を1つ決める。累計なんとか、じゃなくて、コホート別の率、活性化率、維持率、転換率から選ぶ。ダッシュボードから累計指標を1つ外す。
では、今日の一番の学びは？
設計図は、最小で作って、測って、学んで、初めて仮説になる。敵は機能不足じゃない、間違ったものを完璧に作ること。だから、MVP で最小に作って、AARRR で漏れを見つけて、OMTM で焦点を絞って、反復かピボットかを数字で決める。
作る、測る、絞る、そして反復か転換か。
リースのリーンスタートアップ、マクルーアの AARRR、クロールとヨスコビッツのリーンアナリティクス。この道具で、前回の設計図を、動いて、測れて、学べるプロダクトにできる。活性化 40% を 70% に、ビーチヘッドで 40% ルール 45%。PMF へ反復していく。
次回は？
次回 M5 は、このループを続けて伸ばすための資金の話。自己資金で行くか、調達するか。ランウェイ、資金があと何ヶ月持つか。バーン、燃焼率、KPI とスケール。今日の学びの会計が、次回は、事業の会計、ランウェイとバーンと MRR につながる。作って学ぶループを、資金という燃料で回し続ける番です。
それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。